東日本大震災からの復興と新しい街づくりが進む宮城県女川町からお届けしている女川ナウ。最初のコーナーは、あの震災を乗り越え今を生きている人をお迎えして、この9年を振り返りながら明日を生きるヒントをお話の中から感じていただく、この人さ聞いてみっちゃです。先週先々週に引き続き、今日は第3週目です。女川町内にこの度9年ぶりでスーパーマーケットオンマエアを再建された社長の佐藤博樹さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、ラジオのお聞きを皆さんこんにちは。女川スーパーオンマエアの社長を務めています佐藤博樹です。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。女川町で、町にただ一つ一軒だけの大きなスーパーオンマエアさん、先月東日本大震災で失われた店舗が以前と同じ場所に再建されて大きく話題となりました。9年かけてその偉業を果たされたのが先代社長の息子さんである博樹さんです。前回はお店が再建された今の様子からその道のりを遡る形でお話しいただきました。今週はその続きからお話しいただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
町唯一のスーパーである御前屋さんは、震災の直後から津波から、ね、なんとか被害を免れた移動販売車を使って移動スーパーを再開するなど、実は仮設商店街ができるまでよりもずっと早い段階から町民のためにいち早く動き出していました。あれは確か5月くらいだったですよね。
そうですね、はい、
もう震災2ヶ月足らずからもうバスで、ね、はい、移動販売をしていたということなんですけども、であるならば、なんでスーパーの再建までに9年もかかってしまったのかと、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、そこには我が町女川町の復興の進め方で、あったり、スーパー以外のさまざまな面でも、御前屋さんが町の復興を支え続けていたという事実がありました。はい、今日はですね、意外と知られていない9年のね、そうした歩みについてお話しいただければと思っています。まずこの番組でもよく話をしていますが、この私たちのいる女川町というのは、東日本大震災の津波で町の8割方の建物が流されるという甚大な被害を受けました。つまり元々の町だった場所のほとんどが津波をかぶってしまったために、そのままでは土地の再利用はできませんよと、そういう状態になりました。はい、新たな建物を建てたくても、山を削って高台に新たな建設用地を作るか、あるいは波をかぶった土地に土を持ってかさ上げをするか、いずれかが必要となりました。もちろんどちらの方法も採用されましたが、町一つ分をですね、こう造成するわけですから、当然ね、何年も時間がかかるということですよね。はい、どうですか、あの御前屋をここに建てるんだってなってから、はい、ここから8メートルかさ上げするってなった、はい、そういう時は
最初はね、全然あの8メートルもんですって、ああそうすかって言ったけど、
はい、
なんか始まっていく時に、ね、随分やんだなと思ってよく考えたら電柱1本分になってくるので、そりゃ高いですよね。
高いですね。それをだって建物とかがずらっと建てる分の面積を建てるわけだから、
はい、うんうん、そしてまあもう一つね、理由もありまして、実は御前屋さんスーパー以外でも震災前から女川町内でいくつか宿泊施設を経営しておりました。でその中には高台にあったため津波の難を逃れた施設もあったんですが、まあ、近所のお家を失った方々がね、そこにも駆け込んできたりとかして、長い間事実上の避難所として機能していました。こうした生き残った宿泊施設はその後は復興工事のため町にやってくる人たちに、まあ、ご飯を提供したり、そして宿泊施設としても使われます。山を削って、まあ、町を地ならしする工事の人たちに寝る場所だったり食事の場所を提供するために、御前屋さんはこうした宿泊施設の運営も手掛けておりました。まあ、食事、特にお弁当については町内でもまだね、ほとんどお店がなかったため、役場とか学校とかにもまあお弁当を配達したりとかしてですね、一時は町内で働く人みんなを助けてくれました。
まあ、スーパー再開以外にもいろいろやることがあったっていうことですよね。
たくさんありましたね。なんか覚えてるのは、こう、石場の一角で始まったあのお弁当買いに何回か行きましたけども、
はいはい、
もうあんだけもちょっとしたお祭り騒ぎでしたけど私の中ではあー弁当買えたとかって言って
でもね、うん、あてありがたかったですね、
うん、でもそのいわゆる避難所にもねなってましたよね、
はいはいはい、もう自然と残ったものにあれが多分自然の流れなんでしょうけどね、
はいはいはい、
人のこと権利として、うん、でもまあ、うん、うちはその商いは後でついてくるもんで、はい、まずはみんな状況は一緒だから、
うんうん、
みんなでねうちの建物を共有してそこで避難できんだったらもうそれはもう喜んでうちも解放するし、
はい
うん
はい、多い時何件この宿泊施設は改選閣
と震災前だけで言うと、
はい、
事実上はうちの会社の中の運営であった一件なんです、
はいはいはい、
あと小さいとこは、
はいはい、
うちのお母さんとかがやってて、
うんうん
まあ、会社の食材は運んだりはしてますけど、うん
はいはいはい、
会社の中では改選閣が一件、うんあったのでそこがもうメインですね。で震災後に新しく建てたり、うん、なんだりっていうのをこう増えていったと、
は
い
あまあ、需要がありましたもんね。
やっぱあの女川町で外貨を稼ぎつつ、
はい、
女川町民の人たちが生活のレベルを上げたかったんですよ。
う
んやっぱ当時私その自分のところの避難所として一緒にいさせてもらった部分があるんですけど、
はい、
どうしてももう本当に世界中の人たちがこういろんなご支援をいただいて本当にありがたいんですね、
はい、
やっぱただでご飯食べれる、
はい
ただで寝れる、
はい、
ただでっていうところで収入がなくても生活ができるようになったんでは、
はい、
自立っていうところを自分で立っていく部分では多分厳しくなっていくなっていうのが直感的にちょっと感じる部分があって、であればやっぱ女川で女川の人たちからお金を取るんじゃなくて外の人たちからお金を取れる商売させてもらって、
はいはい、
なおかつそこをお金をもらうのが町内の人がもらえるっていう仕組みをまずは作りたかったっていうのが一番最初のところだったのね。
でその中でこうやれることを、
そうですね、それで、うん、やっぱ避難所の人たちからこう雇用をしてって、
はいはい、
それから自分たちで稼ぐべと、はいはい、一生懸命稼いで一生懸命稼いで自分たちでお金を得て、
うん、
それで好きなものを買うべというふうなものをしたかったっていうのが一番最初の、
うんはい、働く場所っていうのが、まあ、震災直後とか特にずっとなかったですしね、うんうん、いや本当に働く場所あればみんな働きてんだっていう方も多かったですから ね、
そうですよね、うん、
町の復興のために頑張ってきてくださったわけなんですけれども、
はい、
一方でね、こう多分いつになったら御前屋として復活してくれるのかということもたくさん言われてきたと思うんです。でその間ってどういう気持ちでいらっしゃったんですか？
結構、はい、あえてこうオフィシャルしてなかった部分あるんですけども、うん、海の中では2020年の3月12日決めてやん、
は
い、
あ
ほ
ーそうなんですね。
そうなんですか。
やっぱりその、まあ、国も目指している、まあ、県も町もそうですけど、
はいはい、
復興計画っていうのがもうありきでもう進んでる、
はいはいはい、
ハードな部分があるのでもうこれはもう揺るぎないところじゃないです か、うん、だからそれに乗っていかないと、そこは私たちからすると外的な要因なので、
うんはい、
あの自分ではどうもすることできない、
はい、
要は国レベルの人たちが決めてることなので、うん、もう その計画に乗っかっていくしかない中で、
はい
まあ、自分もオープンっていうところでまあまあ、予定なんですよけど、まあ、延期決まりましたけど、
はい、
東京オリンピックの年に、うん
はい、
2020年、
うんうん、
そして私はあの3月11日で亡くなったと、
はい、
ところがその10年目のリスタートっていうところでは、はい、私の中ではもう本当にもう多分後にも先にももうないので、
あ、
う
ん、
一生の中のところだったのかなっていうところを決めてた部分があったので、
2020年3月12日は実は決まっていたと
私の中では、
は
あ、よっぽどのことない限りは、
うん、
っていう中で、まあ、そこは決めるっていう決を決めて、
うん、
その中でやれることもとにかく一生懸命やろうと、
うん、
失敗しても何でもいいと、
うんうん、
っていうのをやってったっていうのがこう、
うん、ありますか。なるほど、
はい、
なるほど、
でもやっぱりその、まあ、一回全部なくなってしまった町の中の復興の過程の中においてスーパーを再建するっていうこと
で、はい、
やっていけるのか大丈夫だろうかっていう不安みたいなのはあったんじゃないですか、
は
い、
ど
うです
か。出すよ、ね、ありますよ、
まあ、本当になって打ち上げ花火みたいにやるわけじゃないですよね、
はいはい、
スーパーというのは日常のこう、
はい、
しかも町民とかがこう毎日買いに来てこそ続けていけるのなので、
はい
うん、
いやもう、まあ、そういうところの前段階として、うん、実際に 結局市場調査するって言っても、はい、なかなかできねえんですよ、
うん、
なのでもうここは投資をしてもう実際にじゃあやっちゃって、
はい
はい、実際お客さんの反応を見ようって言ったのが、まあ、駅前にあの賃貸させてもらって、
はいはいはい、はいはい、
であの、まあ、ミニスーパーを、
そうですね、うん、あの2015年の秋ですよね、
はい、
あの女川駅前の商店街、うん、シーパルピアの中に、
はい、
まあ、テナントの中に、
はい、
なんだろう、ミニスーパーみたいな感じで、
はい、ミニスーパーですね、
オンマートができました、
はい、
オンマートですよ、
はい、
うん、
なるほど、それがなんかこう試しにやってみようみたいな感じだったんですかね、
はいはい、でやっぱそのお客さんの反応とか見て、要はそこにも町民の方も来ますの で、
はいはいはい、
で今後自分が考えてるとこの一番ダメなのは、うんうん、自分がやろうとしてること、うん、町民のお客さんが求めてることのこの温度差、これが一番やばいんですよ、
はいはいはい、
何でもそうですけど、
うんうんうん、
なのでそこはお客さんの要望を素直に聞き入れて、
はい、
できるだけそれできることはもう今すぐやろうっていうところのこう蓄積したのが今のスーパーに現れてるのかな、
まあ、あのミニ、ね、ミニスーパーオンマートはそういうふうな計算というか役割でもあったんですね、
はい、そうですね、売れる売れないはまた別だったので、
はいはいはい、
本当テストマッチというか、
はいはい、ね、まあ、それでまあお客さんの様子とかニーズとかを把握するという、
はいはい、
なるほど、今の被災地で、まあ、女川のようにまあ町を作り直す中で、まあ、いろんな、ね、物産館とか、
はい、
テーマパークみたいなのもできていますけれども、はい、イベントもありますけど、いわゆるああいうスーパーを再建するかどうかっていうのは、まあ、どこの地域でも悩んでいるみたいですよね、
うん、
そういう日常的な買い物を、
はいはい、
まあ、ここ、ね、来てくれるんだろうかみたいな感じで、
うん、
それでこう断念したりっていう人もいるみたいですけどね、
はい、うん、でもこう私もオンマートさんも結構行ったんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
行くたんびにおばあさんたちがあのおにぎり買ってたりとか
はい、はい、
ああやっぱり絶対必要で、で行った時前一回このスーパーオープンするのに12月ですよね、12月の末に一回締めで3月までない、はいはい、おにぎりどこで買うべみたいな話をよくおばあさん
そうは申し訳なかったなと思って
あの味噌焼きおにぎりね、はい、大好物なんです私
お前様で今でもね毎回みんな買ってもらって、うん、ありがたいな
と、4つずつ買ってとりあえずあの冷蔵庫に入れてまたチンして食べるみたいなのやってます、
うん
はい、
あでもやっぱりこの20年の3月12日に向けての、まあ、いろんなこうあの、まあ、オンマートであったり、はい、取り組みだったりしたっていうことですよね、
はい、
うんうんうん、まあ、だちょっとこう長では珍しいこの電子決済っていうかなんかこうおばあさんたちの戸惑いを横で見ながら見てましたけど、慣れててもらわなきゃねえからあのいい取り組みだなと思って、どこでもあの形にだんだんレジがなってきてるじゃないですか、まあセルフレジというか、なんでちょっと練習にもいいのかななんて思って見てましたけどね、うん、
まあ、してまあね、この度3月12日に本当にこうたくさんの方が待ちに待った、
うん、
オープニングということで、はい、まあまあ、先週も言いましたけどひろきさんのもう挨拶を聞いてもひろきさんもこう感極まってますけどあれでもあの集まった方々がもう感極まってましたよね、それを見てまた感動するみたいなところ
が、いやね、あれの話だけで言うと実はですねちょっと巻物があったんですよ、
あの、
あったんですね、
書いたんですね、カンペ、カンペがあった
んです
ね、
カンペがあるんですよ、しっかりとした、
はいはい、
それも宇治のまあ店長とあの自分の最初店内にいたので、
はいはい、
買ってロール買ってからペット見て店長2、30人だからいけるって言ったのが多分9時15分で50人ぐらいだったら、
うん、
カンペなくても大丈夫だと、
あ、なるほどね、
これいけるよと、
うん、
で自分の机2階にあるんですけど、
はいはい、
2階に置いちゃったんですね、
あ、もう大丈夫だ、これいらないで、楽勝楽勝、
そしたらもう、まあ、噛んでも失敗しても、うん、まあ、テレビね動画来てるけどなんとかなんぺなーとか、
う
ん、
そうテレビはカットしますからね、はい、失敗した
ら、はい、関係ねえし、
はい、
本当はもうお客さんだけ本当に50人集まってくれたお客さん、はい、これが多いのお客さんだと思ってるので、
はいはい、
それ5分前10分ぐらいかななったっけあのみんな寒いから車に乗ってただけなんだね、
なるほどね、
わーっと来て、
はいはいはいはい、
これちょっとやっべー
300超えてますよね、
超えたな、
超えてますね、
持っていた持っていた、
うん、持っていましたよね、うん、
でこいつやべえやつだなっつって追いできたしなと思って
今更戻れない
店長とどうすっぺんです、いやこれはもう社長何もいらねえっすと、社長の思い出だけ喋ってもらえばいいんじゃないですかと、もうどうもだったらどうもで3文字で 多分みんなそれだけで分かったと思うんですよっていうのを後押ししてもらって、うん、分かった了解っつって立って、
なるほど、
だからもう何喋ったか覚えて
ね
えんですよ。
そうですよね、あの夕方に私と会った時に、いやいい挨拶でしたねって俺言ったら、俺何喋ったか分かりますかって聞かれて、覚えてないんですよねって
本当に覚えてなくて、本当にね、冗談で一番最初奥さん、最後に奥さんに、
はい、
と思っていたのだけは覚えてるんですけど、あとは本当に、うん、何いろんな人に言われるんだけど、そんなこと言ったっけやと思って、本当ね、立った瞬間本当に 2,3 歩上にこう話させてもらった時に、はい、すごい皆さんこっち向いて真剣に聞いてもらってるのは、本当こうやってね寒いとこ集まってもらってどう思うっていうね、
うん、
それは涙も出ますよ。
そこに立って、立ってこの9年間って言った瞬間に、多分集まった人たちも、うん、こう自分たちの9年間を重ねましたよね。
うんうん、
あの先週も言いましたけど、パズルのピースがはまるみたいに、
うん、
なんかこう毎朝ができて、自分たちの中の復興っていう形、
うん、
もう一つなんかこう昔からあったお店屋さんが復活するって、うん、すごく重要なことなんですよね、うん、カチッてはまっていくっていう、う
ん、でもヒロキさんのホステル後ろにこうでっかい看板でね、うん、こう全ての人物を、ね、
はい、
感謝ありがとうって書いてあるじゃないですか、はい、いやそれはうーんちょっとあんなねこう演出というか、あでもそのメモカンニングペーパーを事務所に置いてきて正解じゃないですか。
結果ね本当に正解でした。
正解ですよね、うん、
あれちょっと紙っこ読みながらだったら
またね
ちょっとまだ違かったかもしれないですね、
うん、堅苦しくなった、
うん、まあ、こんなの事務所に置いてこいって多分、うん、お母さんが空の上から言ったんですよ、
ね、だね、うん、やっぱ全てがこうマッチしたというか、う
ん、ね、うん、本当に天気も良かったしね、
うん、
はい、
いやいやみんなビニール袋持ってね持ち巻きあったら、はい、そういうもんだなと思って見てましたけど、はい、ということでね、まあ、これからどんどん新しいね時代になっていくと思うんですけれども、はい、まあ、ひろきさん自分の代そして未来に向けてこうお店をこうしていきたいみたいなビジョンって何かありますか？
なんかねそこまで考えてる暇がなかったっていうのが正直なところです、
はい、
でただあのうちがどんだけこれから先ね今あの創業でいうと100年超えてる、
はい、
あのところまで来てますけども、本当自分がいつかはこの女川の地で死ぬだろう、
はい、
自分もお腹で死ぬって決めてるので、
はい、
あのいいんですけども、次の代まで続けることができるんだったら、なぜここでこういった建物を再建したのかっていうのは引き継いでほしいなと、うん、うちの、はい、要はうちの、まあ、それがスーパーなのか何なのかはまだ別としてですね、うん、この御前屋がこの女川にあるということを、私の次の代誰が継ぐか分かんないですけど、
はい、
うん、一応あるんであればうちの御前屋がある意義っていうのは次の世代までこう引き継がせたいなっていうところはあります、うん、でやっぱりとは言っても宇治が入れれるっていうのはこの町があってなので、
はい、
そこが大前提なので、
はい、
この町がなくなるようであれば宇治も共に腹くぐって倒れようかなと思うぐらいの覚悟で上やってるので、
はい、
うん、やっぱどうしてもね女川町っていうところは残してほしいなっていう個人的な気持ちがあるから、
は
あ、やっぱ町と共に、
はい、
本当にこの町民にね支えられて、来てるんだなってこう思ってるから、そこを大事に、うん、売ったかったとかっていうのはまだ二の次として、
はい、
うん、やっていきたいなっては思ってます、
ね、女川の町とともにお前やはり、
はい、そうですね、
でもね女川町民からするとお前やとともに女川町があるって、もう本当にこの前そんなようなことをね言ってましたよね、あのオープンした時に、
いや本当に
これが女川なんだっていう、
いやでもありがたいですよ、
うん、むしろねこう町民があの店を誇らしく思うというか、
うん
うん、
俺たちの店なんだっていう、うん、ね、はい、集える場みたいにもなってますしね、
はいはい、でもやっぱり思い出の中に必ずあるスーパーはお前屋さんですから
そうですね、
で、ね、はい、次の世代にもそう言ってもらえるように、
うん、
あの努力はしていかなきゃいけないなと思ってます、
うん、はい、
はい、
この人さっきで見ちゃ先々週、先週、そして今週と3週にわたって、女川スーパーおんまい屋の佐藤博樹さんをゲストにお話を伺いました。
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に、では一曲音楽をお届けしたいんですけれども、博樹さん何かリクエスト曲はありますか？
はい。ワニマのやってみよう。
それではお聞きください。ワニマでやってみよう。